はい、皆さんおはようございます。 Good morning everyone。 今日もこうして礼拝をご一緒できることを大変嬉しく思います。さて4月は、主イエスキリストの復活を覚え、復活をテーマに礼拝メッセージを取り継がせていただきました。死に打ち勝たれた主が今も生きておられるという真理は、私たちに大きな希望と力を与えてくれます。しかし復活は単なる出来事ではありません。それは私たちの生き方を変える力です。そこで5月は主に捧げる人生、献身の喜びをテーマに、4回にわたって御言葉を分かち合いたいと願っています。復活された主に出会った者はどのように生きるのか、与えられた命を何のために用いるのか、その問いに向き合うのが献身ということです。さて献身と聞くと皆さんはどのように感じるでしょうか。自分にはまだ難しい、特別な人がするもの、あるいは何か大きな犠牲が伴うもの、そのように感じる方が多いかもしれません。しかし立ち止まって考えてみてください。私たちはすでに何かに心と時間とエネルギーを捧げて生きているのです。仕事に多くの時間を使っている人がいます。家族のために自分を注いでいる人がいます。また自分の将来や成功のために日々努力をしている人もいます。つまり問題は献身しているかどうかではありません。何に献身をしているのかということです。聖書は私たちに静かに問いかけます。あなたの人生はどこに向かっているのか、あなたの心は何に支配されているのか。フランク・ローバックという宣教師の話をしたいと思います。彼はフィリピンで長年宣教に携わり、多くの人々に教育と福音を届けた人物であります。しかし彼はある時自分自身に問いました。私は本当に神と共に生きているのだろうか。神を信じていると言いながら日常の中で神を忘れてはいないだろうか。この問いは私たちにとっても他人事ではありません。礼拝の時には神を思い祈ることもあるでしょう。しかし日常の忙しさの中で神のことをほとんど意識せずに過ごしている、そのようなことはないでしょうか。ローバックはその葛藤の中で一つの大胆な決断をしました。それは1分ごとに神と共にいるという挑戦でした。朝起きてから夜寝るまでどんな時にも神に心を向ける、働いている時も人と話をしている時も歩いている時も常に神を意識して神に語りかける、そのような生活を始めたのです。彼は日記にこう書いています。私は今人生で最も素晴らしい冒険をしている、それは絶えず神と共にいるという冒険だ。彼は特別な場所に行ったわけではありません。特別な肩書きをもらったわけでもありません。しかし彼の人生はその内なる献身によって大きく変えられていったのです。彼の周りの人々は彼の内にある平安と喜びに気づきました。なぜ彼はあんなに落ち着いているのか、なぜ彼はあんなに人を愛することができるのか、それは彼の心が常に神に向けられていたからです。ここで私たちは問われます。 私たちの心は今どこに向けられているでしょうか。忙しさに追われ、心が散らされてはいないでしょうか。目に見えるものに心を奪われて、本当に大切なものを見失ってはいないでしょうか。献身というのは単に何かをすることではありません。まず神に心を向けること、そして自分の存在そのものを神に委ねることです。そしてそれは決して重荷ではありません。なぜならば神がまず私たちのためにご自身の命を犠牲にして愛を注いでくださったからです。献身というのはその恵みに対する応答なのです。あなたは今何に心を捧げていらっしゃいますか。その対象はあなたに本当の平安と満足を与えているでしょうか。それともどこか満たされない思いを残していないでしょうか。復活の主は今も生きておられ、私たち一人一人に語りかけておられます。あなたの心を私に向けてみなさい。それではこの5月のシリーズを通して献身とは何であるかということを共に学びながら、私たちの心がもう一度神に向けられ、主に捧げられた人生へと導かれていくことを心から願っています。今日も3つのポイントでお話をします。まず第一のポイントは、献身とは自分を神に捧げることであるということです。献身とは何かと問われたときに、私たちはまず何を思い浮かべるでしょうか。奉仕すること、時間を捧げること、献金すること、確かにそれらも大切です。しかし聖書が語る献身というのはそれよりもはるかに根本的なことです。ローマ人への手紙の12章1節はこのように語っています。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。ここでパウロは何か物を捧げなさいとは言っていません。あなた方の体を捧げなさいと言っているのです。この体という言葉は単なる肉体だけを意味しているのではありません。それは私たちの全存在、思い、意思、感情、計画、時間、将来、そのすべてのものを含んでいるのです。つまり献身というのは人生の一部分ではなくて、人生そのものを神に委ねることです。さらに注目すべきは生きた捧げ物という表現です。旧約聖書では捧げ物は祭壇の上で死ぬものでありました。しかし新約においては私たち自身が生きたまま神に捧げられるのです。これはどういうことでしょうか。それは日々の生活の中で継続的に自分を神に委ねていくということです。一度だけの決断ではなくて、毎日の生活の中で主の御心を求めながら生きていく、それが生きた捧げ物であります。ではなぜ私たちはそのように生きることができるのでしょうか。パウロはその理由を神の憐れみによってと語っています。ここが非常に重要です。献身は努力や義務から始まるのではありません。神の憐れみ、つまり神の恵みへの応答として 生まれるものなのです。キリストは私たちを救うためにご自身を捧げてくださいました。十字架において完全に何一つ残さずご自身のすべてを与えてくださったのです。その愛に触れたときに私たちのうちに自然に生まれるのが、私も自分を捧げたいという思いです。これが本当の献身です。ジョナサン・ゴフォースという宣教師の話をします。彼は中国で熱心に宣教の働きをしていました。しかしどれだけ努力をしても思うように実が結ばない、そういう深い葛藤を抱えていました。その時彼はある真理に気づかされます。自分は神のために働いているつもりで、実は自分の力に頼っていたということでした。彼は神の前にひざまずいて自分の心を神に明け渡しました。主よ、私の働きではなく私自身をあなたにお捧げします。この祈りはローマ書12章の一節の実践そのものでありました。彼は何かを捧げたのではありません。自分自身を神に差し出したのです。その結果彼の働きは変えられていきました。彼が主役ではなく神が働かれる器となった時にリバイバルが起こり始めたのです。ここで私たちは問われます。私たちは何を神様に捧げているでしょうか。時間でしょうか、能力でしょうか、それとも自分自身でしょうか。多くの場合私たちは自分を部分的に捧げようとします。いかがでしょうか。人生の中心は自分で握っていたいと思うからです。しかし神が求めておられるのは一部ではありません。あなた自身、あなたの全存在なのです。でもそれは恐るべきことでしょうか。決してそうではありません。なぜならば私たちに自分を捧げなさいと招いてらっしゃるお方は、まず先にご自身を私たちに捧げてくださったお方だからです。あなたはいかがですか。あなたの人生の主導権は誰が握っているでしょうか。神に捧げているつもりでもどこかで自分の思いに固執してはいないでしょうか。今日主は静かに語りかけておられます。あなた自身を私に捧げなさいと。その時私たちの人生はただ努力の積み重ねではなくて、神が働かれる器としての新しい歩みへと変えられていくのです。第二のポイントは、献身はキリストの愛への応答であるということです。第一に、献身とは自分自身を神に捧げることであるということを学びました。では次に問われるのは、なぜ私たちは献身するのかということです。もしこの理由を失うならば、私たちの信仰はすぐに重荷になってしまいます。やらなければならない、もっと頑張らなければならない、そのような思いに支配されてやがて疲れ果ててしまうのです。しかし聖書はその根本的な理由を明確に語っています。第二コリントの5章の14節です。というのはキリストの愛が私たちを捉えているからです。 私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。続けて15節、キリストは全ての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。ここでパウロは献身の出発点をキリストの愛としています。しかもその愛はただ理解するものではなくて、私たちを捉えていると表現しているのです。この言葉には強く包み込み、内側から支配するという、そういう意味があります。つまり献身というのは外側から命令されて行うのではなくて、内側から溢れ出てくるキリストの愛に対する応答なのです。キリストは私たちのためにご自身の命を捧げてくださいました。それは部分的な献身ではありません。犠牲ではありません。完全な献身、完全な犠牲でした。罪の中にあった私たちを救うために、ご自身の命を十字架において完全に差し出されたのです。ここに信仰生活のすべての出発点があります。私たちはまず献身しなさいと言われる前に、すでに捧げられた愛を受け取るものなのです。この順序を間違えてしまうと、信仰生活は苦しくなります。奉仕が辛くなってきます。しかしこれを正しく理解するときに、献身は喜びに変わり、奉仕も喜びに変わるのです。なぜならそれはしなければならないことではなくて、したいと願うことになるからです。ここで自分自身に問いかけてみてください。私たちはどのような動機で神に仕えているでしょうか。評価されたいからでしょうか。責任を感じているからでしょうか。それともキリストの愛に心を動かされているでしょうか、いるからでしょうか。この違いは非常に大きいものです。義務からの献身はやがて限界を迎えます。しかしキリストの愛に対する献身は、内側から力が湧き上がってきます。ここでもう一度ジョナサン・ゴッフォスの歩みを見てみたいと思います。彼は中国で一生懸命に働いていました。しかしその働きは重く、身を結ばず、心は疲れ果ててしまいました。なぜでしょうか。彼自身が後に気づいたのは、自分が神のために働いているという意識が強すぎたということでした。一見すると正しいように思えます。しかしそこには自分がやらなければならないという重圧があったのです。彼は神の前に砕かれて、自分の内側を見つめ直しました。そして自分の努力ではなくて、神の恵みによって立つことを選んだのです。その時彼の内側に起こった変化は非常に決定的でした。自分のために働くのでもなく、義務として働くのでもなく、キリストの愛への応答として生きるという新しい歩みが始まったのです。その結果、彼の働きには喜びが戻ってきました。そして神ご自身が働かれるリバイバルが起こってきました。ここでパウロの言葉をもう一度見てみましょう。もはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために 生きるためです。これは単なる教えではありません。人生そのものを、人生の方向そのものを変える言葉です。私たちは無意識のうちに自分のために生きることを中心にしてしまいます。しかしキリストの愛に触れるときにその中心が変えられていくのです。自分中心の人生からキリスト中心の人生へ。そしてここにこそ本当の自由があるのです。皆さんはいかがですか？キリストの愛はあなたの心を動かしているでしょうか？それとも信仰がどこか義務的なものになってはいないでしょうか？もしそうであるならば、今日もう一度十字架を見上げてください。その十字架の上にはあなたのために完全に捧げられたキリストの愛があるのです。主は今も語っていらっしゃいます。私はあなたのために全てを与えた。あなたはどう答えるか。その愛に触れるときに私たちの献身は重荷ではなくて喜びへと変えられていくのです。最後に第3のポイントは、献身は日々の生活の中で具体的に現れるということです。ここまで献身とは自分自身を神に捧げることであり、またキリストの愛への応答であるということを見てきました。では最後に、その献身はどのように私たちの生活の中に具体的に現れてくるのでしょうか。多くの人は献身と聞くと特別なことを思い浮かべます。大きな決断、劇的な転機、あるいは人生を一変させるような出来事、もちろんそのような献身もあるでしょう。しかし聖書はそれだけではなくて、もっと現実的で日常的なところに焦点を当てています。コロサイ人への手紙の3章23節にはこのように書かれています。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさい。ここでまず注目したいのは、何をするにもという言葉です。何をするにも、これは非常に包括的な表現です。礼拝や奉仕だけではありません。仕事にしても家庭、対人関係、休息に至るまで、私たちの生活のすべてが含まれているのです。つまり献身というのは特別な時にだけ神に向くことではなくて、生活のすべてを神に向けて生きること。さらにパウロは人に対してではなく主に対してと語ります。ここに献身の確信があります。私たちは知らず知らずのうちに人の評価や反応を基準にして生きてしまいます。認められたい、感謝されたい、評価されたい、その思いが私たちの行動を左右することが少なくありません。しかしそのような動機で生きるときに私たちの心は不安定になります。いかがでしょうか。評価されれば喜び、評価されなければ落ち込む、人の反応に振り回される人生になってしまうのです。しかし死に対して生きるときに人生の軸が変えられます。つまり人が見ていなくても神が見てらっしゃる、人が評価しなくても神は喜んでくださる、 この視点の転換こそが謙信の実際的な姿なのです。ここでオズワルド・チェンバーズの言葉を思い起こしてみましょう。彼はこう語りました。神は私たちに偉大なことを求めておられるのではない。日々の生活の中で完全な献身を求めておられるのだ。彼自身は決して華やかな人生を歩んだわけではありません。しかし彼の語ったメッセージは今日に至るまで多くのクリスチャンたちの心を動かし続けています。なぜでしょうか。それは彼が信仰を特別な瞬間の出来事ではなく日常の中で神と共に歩む現実として捉えていたからです。彼は献身とは一度の大きな決断で終わるものではなく毎日の小さな選択の積み重ねであると教えました。朝起きた時誰に心を向けるのか、困難に直面した時自分に頼るのか、それとも神に信頼するのか、人と接する時自己中心に反応するのか、それとも愛を持って応答するのか、その一つ一つが献身の具体的な姿なのです。ここで私たちは問われます。私たちの信仰は日曜日だけのものになってはいないでしょうか。礼拝の時には神を思うけども平日の生活では神が中心にいない、そのような分裂的生き方になってはいないでしょうか。神はそのような部分的な献身ではなくて生活全体を通しての献身を求めておられるのです。しかしそれは決して重荷ではないのです。むしろ人生を一つに統合する祝福なのです。仕事も家庭も人間関係も全てが神に結びつけられているときに私たちの人生はバラバラではなくって一つの意味を持つようになります。どんなに小さなことでも主のために行うとき、それは永遠に価値のあるものと変えられていきます。あなたは今日どのように生きるでしょうか。目の前の仕事を誰のためにするでしょうか。日常の小さな行動をどのようにしてどこに向けて捧げるでしょうか。主は語っていらっしゃいます。何をするにも私に対してするように、何をするにも私に対してするように。その時何気ない日常が神に捧げられた尊い礼拝へと変えられていくのです。お祈りいたします。 Let us pray。 天の地なる神様、あなたを尊い皆を賛美します。今日あなたの御言葉を通して献身の意味を教えてくださり感謝します。 Heavenly Father, we praise your holy name. Thank you for teaching us the meaning of dedication through your word today. どうか私たちの心をあなたに向け、キリストの愛に応えて生きるものとしてください。 Please turn our hearts towards you and help us to live in response to the love of Christ. 日々の生活の中で小さなことにもあなたのために生きる喜びを与えてください。私たちの人生があなたに捧げられたものとなりますように。In our daily lives, Grant us the joy of living for you, even in the smallest things. May our entire lives be offered to you. この5月の歩みを通して、一人一人が献身の恵みと喜びを経験することができますように。Through this month of May, may each one of us experience the grace of the joy of dedication. We give you all thanks and pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.